川柳沢子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井健介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、はい、お星様になりました第110回の放送です。
110回ですか。
皆さんこんにちは。はい、110回です。110回です。
いつの間にやら
ね、永井くんがこの間に。
本当ですね
110回や、なんか110回ってなんか来た感じがしますね。
何がですか。
なんか、あ、続けてきたなみたいな。
まあ実際続いてますからね。
ねえ、いやいや、新年度も始まって、はいはい、ゴールデンウィークも終わりまして。
終わりましたね。
どうしたんですか。
何がですか。
大丈夫ですか。
あ、風邪。
ねえ、なんか変な声ですよね。
そうなんですよね。
風邪ひいたんです。
3週間ぐらい。
3週間
鼻風邪。
長いね。
で周りには花粉症じゃないかっていう疑いがかけられてるんですけど、まあ、風邪だって言い張ってるんですけど、
検査とか行った方がいいんじゃない。
病院行った方がそろそろいいかなっていうのがありますね。
ねえ、風邪だとしても長引きすぎですよね。
そうなんですよね。
ちょっと
でくしゃみが9連発ぐらい出るんですよ。
そ、花粉症だよ。
いやでも認めたくないじゃないですかだから俺は3週間風邪をひいてるだけだって言い続けてるんですけど、
ちょっと検査行った方がいいですよ。
そうですね、そろそろ来週ぐらいには行こうかなと思います、
ね。
はい、
ほんまに。まあでもよろしくお願いします。
お願いします。
はい、そしてゲスト紹介しましょう。アシャミンです。お願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、元気ですか。アシャミンは
さあ、このね、最近元気ですかって聞かれた時に、私ちゃんと元気かなって考えるあたりに、ちょっと自分アラサーになったなっていうのが感じになってきました
あの、すいません、アシャミン、あのね、アシャミンのマイク入ってないよね。
入ってないね
今ね、話してもらってないなんやけど、なんで入ってないんでしょうか。はい、大丈夫。
そちらは何番でしょうか。
え ?5 番です5番です
5番は、ちゃんと上がってます。
なんで入らないんでしょうか。
わかりません。
ね、
接触じゃないんでしょうか
入らないの気づかないまま始まるってないですよね。
まあ普通マイクチェックしますからね。
ねえ、なんかあれでも今ちょっともうちょっと喋ってもらっていいですか。
あ、
なんか
入って
ない
。はいはい、
入ってる。
入ってるけど若干ハウってるというか変な音をしてますね。
あ、そう。
なんでしょう、接触ですかね。
わかんないけど私ヘッドホンの方もおかしいみたい。ちょっと自分の声が全然聞こえてきてない。
え、なんでしょうね、この
もうちょっと
始まってからわちゃわちゃする感じ
大丈夫です。ハウの原因は分かりましたんで。
あ、分かりましたか。
はい、
はい、大丈夫ですか。
はい、すいません。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、って何だったっけ。
あ、そう、
もう一回やらされる
これを今度は収録できる。できる、大丈夫、
うん。
いや、あのね、元気ですかって聞かれたじゃないですか、
うんうんうん。
それに、私元気かなってちゃんとこう自分を、顧みるというか、もう一回考えるっていうのに最近アラサーになったなっていうのを感じるようになってきた。
即答できないってことですか。
そう、今までだったら、その若い時って元気でいいじゃん、元気みたいな感じで返してたのが、元気って聞かれて、あ、私元気かな、まあぼちぼちかなとか、まあ最近いい感じとか、そういうのをちゃんと考えて返すようになって、このなんて言うんだろう、考える間みたいなのに、あ、私年いったなって思うようになってきた。
それね、わ、かります。
でしょ、
すごい
ね、ねっていうの
確かにありますね、ここ最近
あるよね。いやー、ちょっと変わってきたなって思った、
なんか元気って聞かれて、元気って答えるまでがこう定型だった感じですよ ね、高校生
の。お手紙とかって、お元気ですかって返したら、帰ってくるのも、元気、あなたも元気みたいな感じで返すのが定連文だったのに、最近はちゃんと私元気かなって考えたりとか、元気って聞いたりとか、なんかね、深みが違う
なんかね、悲しい。あの、アシャミンからそんなの聞きたくない。なんかこう、永遠のアイドルみたいな感じでいてほしい。
してない、してない。
今日はちなみに元気なんですか？
うん、ぼちぼち元気
です。ぼちぼちですか？
ぼちぼち元気かな。
みんなぼちぼちかよ、頼むぜ。
ちょっと全力投球するにはね、体力も落ちてきて行き当たりばったりもね、
番組続けるうちにね、そこもちょっと無理出てきたみたいな
学生いなくなったからね、番組にね。
ね、本当にちょっと逆にあれですね、そろそろ落ち着きたい、ね。
うん、どういう意味ですか？
番組としてはこう大人がやってる番組感を出していこう。
まあでも大人がやってる番組はマイクチェックは絶対しますよ、うん、絶対しますよ。
しますね、
しますね、
うん、今のは。で、最近なかなかないほどのバタバタでしたね。
そうですね、うん、
いや、びっくりしました。ちょっとね、今日はゲストの方がね、来てくれるんで、うん、舞い上がってるんでしょうね。
あ、やっぱり
中も外も。
やっぱりちょっと知らない人がいるとやっぱりね
そういうこと、
いい意味での緊張感が生まれるじゃないですか
それ生まれたら普通マイクチェックいつもよりちょっと
入念にする感じ。
そう、すると思います
ね。なんか、いや、多分緊張感が悪い方向に走ったみたいなところあるんじゃないですか。
空回りしちゃうタイプ、
ね、空回りしちゃうタイプですかね、みんな。
ちょっと落ち着いて頑張りましょう。
はいはい、
楽しくゲストの方とトークしたいと思いますので、はい、またその後にね、ゲームコーナーというか、うんうん、この間始まった新コーナーもまたやろうかなと思っておりますので、はいはい、皆さん最後までお付き合いいただけたらと思います。ここから約1時間ぐらい、生配信でね、もう皆さんたくさんコメントをいただいております。ツイキャスの方でも皆さんこんにちはっていっぱいね、マッキョーさん、コアラバナさん、あ、フィルさん、いっぱい来てます。ありがとうございます。また後ほど見て紹介します。ありがとうございます。はい、ということで、お届けしていきたいと思います。あ、はいはい、わかりました。裏方 コミュニティジルじゃないですね、コントロールルームが紹介しろとアピールしておりますので。はい、ミキサーは平石さんです、お願いします。
はい、どうも、
はい、
マイクチェックを忘れるミキサー平石です
はい、頼みますよ。
はい、
してなかったんですね、失礼しました。
知らない間に始まってましたからね。
そうですね、失礼しました。はい、はい、よろしくお願いします、はい、今日なんかいつもとちょっと違う感じっぽいんですけど大丈夫ですか？
多分わたわたしてます。
わかりました。
音的にやばいと思うので、はい、ちょっとお聞き苦しい点は多々あると思うんでは
い、
はい、
わかりました。よろしくお願いします。その辺は多めに見ていただいて。はい、そしてスイッチャーがじゅんさんです。
おはようございます。
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 お願いします。
はい、今日は念願のね、はい、ゲストさんが来られたということでね、
そう
ですね、
とうとう、
そうですね、
満を持して、
はい、
登場
というお越しいただいたということで非常に楽しみにしております、はい、個人的に。
はい、じゅんさんのおかげで来ていただ
い
た。
いや、おかげというか全然全然それは、
はい、それはありがとうございました、はい、
もうこの後の爆笑トークに楽しみにしておきますので、
はい、怖いですね、じゅんさん
ですね、今ソーシャルの方もね、すごい流れてますんで、
は
い、
最近あんまり見ない盛り
上がり、見ないぐらいのあれですね、
うん、はい、ゲスト効果ですね。
そうですね、大物ゲスト来られますから ね、 はい、
ね、
まあ長さんとかね、ニーニーとか来てますので、
はい、まあね、皆さんもう待ってると思うので、
そうですね、
はいはい、早速ね、はい、行きたいと思います、うん、はい、それでは本編に入りましょう。カエルイサーコのお星様になりました。皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。
お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあ、お便りが増えますように。
お便りはヤナスター .com へ。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあ、焼き豚 P の焼き豚がたくさん売れますように。
ああ、別の広告になっちゃった。
川柳沢子のお星様になりました。
お星様通信2。最初のコーナー、お星様通信2のコーナーです。このコーナーはゲストの方をスタジオにお招きしまして、私たちが輝くヒントを得ようというゲストコーナーでございます、うん、
はいはい、
はい、今日はですね、 海外から。
海外からですか。
はい、ゲストをお招きいたしましたので、はいはい、ご紹介したいと思います。岡山県より来ていただきました、ワノミン小林さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ハードル高い
すごい上がりましたね。
ハードル高いし、はい、トラブル僕が呼んだみたいになってる
あの大変失礼しましたいや本当に満を持して
と、うん、ずっと、ね、来たくて来たくてラブコールを出してたんですが、
いやそんな、ね、それ多いです。ワノミンさんにそんな、
そんな喋りをしながらですね、ヘッドホンのケーブルが椅子に絡まるというトラブルがね
事件が大丈夫ですか。
すいません、はい、失礼いたしました。いやいや本当念願に一回ね、あの大勢で出たことありますけど、
そうですね、はい、
人で出れて嬉しいです。
ありがとうございます。よろしくお願いします。まあ、そもそもですね、うんうん、はい、まあ、ワノミンさんと、うん、私たちの出会いというか、うんうん、最初に、まあ、お会いしたのがそのツイッターご縁サミットっていう、
はい、
香川で、うんうん、あったイベントに来られてたじゃないですか、
うん、はい、
でそこからそのあれ何年前だっけ、もう結構前だよ。
そうですね、
私まだ大学生だ。
3年以上前
ぐらいですよね。
そこからこうその皆さんでゲストに来ていただいたりとかっていうこともあって、はい、
とうとう
2人で来ていただいて、でもまなみんさんがどんな方なのかっていうのを掘り下げていきたい、うんうん、
なるほど
なんて言
われる掘り下げるほどの深みがあるかなと思って。
いや全然。でも私こんなこと言うとすごい失礼なんですけど、最初にお会いした時からずっと、はい、今でもちょっと思ってるんですけど、
はい、
ワノミンさんって一体何者なんだろうっていうのが、
ね、何者なんでしょうね、
すごい思ってて、ワノミンっていうのがそもそもどこから来た名前なんだろうっていうところから、説明していただきたい。
あ、なるほど。ワノミン、まずワノミンは、
はいはい、
まあ、もともと、はい、その岡山の作家さん、手作りの作家さんを紹介する、うん、まあ、オンラインショップというか、
はい、
その作品を売るっていう販売サイトがあって、
はい、
その名前だったんですけど、もともとはみんなの輪っていうところから来てて、みんなの輪のみんなの輪のみんなの輪のみんみたいな。
あー、なるほど、
はい、
それで
輪のみんになったんですね、
うんうんうん、
でそこからまあ紆余曲折ありまして、
はい、
気づけばなんかソーシャルしかやってないみたいな、はい、そんなイメージになり
ましてしかやってない。
で気づけばね、
はい、
店が閉店してたんですね
、それ気づけばっていうレベルなんですか。
なんかふと自分のサイト見てみたら、はい、ホームページがもう終わってたんですよね、
閉店しちゃって、なくなっていた
わけ。そうなんですね、はい、そっからなんかこういろいろユーストとか、
はい、
インターネット配信とかをしてたんですけど、気づいたら会社辞めてたんですね
それ気づいたらレベルでいいですかまだ大丈夫
大丈夫です大丈夫です。会社に行ったらこう、はい、もう荷物なかったみたいな。
あ
でそこから気づけばなんかラジオで喋ってたりとか、
はい、
そのまま郵送のコーディネートやったりとか、
はい、
果てはですね最近は、はい、商品の広報の、はい、まあ、お手伝いをしたりとか、そういうことをしてますね。
聞いても何者なのかわからないですね、
はい、ちなみになんですけど、はい、まあ、自己紹介とか、まあ、初めて会う人とかに、
はい、
まあ、自分の職業だったりを名乗ったりする機会ってあると思うんですけど、
はいはいはいはい、
なんていう風な肩書きというか、
肩書きがね多すぎてなんかよくわからないことやってるワノミンです
って。たくさんやられてますもんね、
う
ん、
そうですね。だからシンプルに言うと、
はい、
まあ、MC、
はい、
ラジオのパーソナリティ、
はい、
あとは SNS を使った広報の導入支援とかお手伝いっていうのがまあメインになりますね。
お手伝い、コンサル、
はい、コンサルまではね多分できてないと思うんですねお手伝いレベルなんですよ、
すごいですね、はい、うん、
なんかそんな感じになってましたね、はい、気づいたら、はい、
すごい。いや本当にその岡山のソーシャルの、はい、まあ、例えばユーストリームの番組とか、うんうん、ソーシャル系のイベントとかってなると、はい、ワノミンさんの名前いつも
出ますね
見かけるじゃないですか、
はいはいはい、
ありがたいですよね。
すごいなと思うんですけど、その番組一番最初に、
はい、
そのソーシャル系のこう番組とかを立ち上げたっていうのはどの番組だったんですか。
一番最初にね、ユーストやったのはそれこそあのご縁サミットの岡山 で初めて、まあ、もう生まれて初めて司会をやったんですね、でその時にユースト流れてて、その流れで追憶ランドっていう番組で MC したのが最初ですね、あの帯でやる番組でいけば、
その分をこう始めるきっかけというか、やってみようって自分の中で思ったのは何だったんですか。
まあ、それはチーム通岡山っていうチームでやってますんで、あのそのご縁サミット岡山があった時に、もったいないねと、一つのイベントで終わらせるのは、でじゃあそのユーストで定期的に番組やってみようかっていう話が出て、じゃあそのイベントで司会やったんで、MC をじゃあ和のみんなやって、でもう一人綺麗どころ、おっさんが出たらつまらないから綺麗どころとして下さんっていうね、人にも MC になってもらって、でやってみようっていうのがきっかけですよね。
やってみて最初の方はどうでしたか。
面白かったですね。おそらく皆さんね、ツイキャスとか最近メジャーになってるんで、想像してないかもしれないんですけど、要はだって自分でテレビができるようなもんなんですよ。
そうですね。
で幸いなことにうちにはスタッフに、プロの方がいらっしゃったので、どこの局とは言いませんけども、なので、映像のことがものすごくこう分かるし、ものすごくこう本格的にできるわけですよ。だからものすごく面白かったですね。
もともとそういう、なんていうんですかね、テレビ番組とか、そういう制作みたいなのに興味があったとかではない。
ラジオはすごく好きでしたね。あのカフってラジオってボリュームをね、上げ下げする、あのカフが動かしたくて動かしたくて、もう
細かいところですね。
そう、あれが憧れだったんです、カフが。
あれでも分かります、ラジオパーソナリティって結構あれ憧れると思うん
ですよね。
自分で上げ下げできる、FM 高松あるでしょ。
ありますね。
あります。
上げてましたね、上げ下げしてましたね。
ねえ、あれは羨ましいなと。
FM さんない の, あの
最近導入されたんです
それってあの基本的に最近導入するものじゃなくないですか。
そう、結構最初の方からあるイメージ。
基本はね、
ラジオのパーソナリティってそれ一番、マイクとそれが大事な道具っぽいんですよね。うちなかった。ミキサーに、はいって言われてブーって喋るみたいな。
え、じゃあ CM 中とか、はいって
言われるまでマイク切れてるみたいな。
ミキサーさんがもう、
ミキサーさんが
上げ下げする、
ミキサーで上げ下げする。
わかります。
なるほどなるほど、はいはいはい、
感じだったから、ないってしょんぼりした記憶がすごいありますけど。
そうそう、だから初めてやった時はものすごく感動しました
ね。今はね、だって FM で喋って、
喋ってますからね、
いらっしゃるわけですから。それもでも、そのいきなり、こうFM でじゃあ喋りなよって言って喋れるもんじゃないと思うんですけど、何がきっかけだったんですか。
あ、そもそも、会社辞めた時にラジオを喋りたいなっていうのをちょっと声かけてたんですね、FM 倉敷の人に。で喋りたいなって言ってたら、なんか喋ることになったみたいな。黙っちゃいましたね、みんなね。なんだその説明みたいな。
それでできるのみたいな。
あのね、皆さん、あの今聞かれてる方とかね、ユーストとかツイキャス見られてる方、あの望めば叶いますよ、間違いないです。
すごい名言
が本当にそうでした。だって本当にラジオ番組なんて、僕あの小学校の時、斉藤ひろみのラジオはアメリカンっていうねラジオ番組がありまして、そっから憧れてるわけですよ。やりたいやりたいと思ってて、なんかのきっかけでまあユーストとかをしてる時に FM 倉敷の方ともお会いし、 FM 岡山の人ともお会いし、定期的に何かノリに喋りたいなみたいなことを冗談っぽく言ってたわけです。
はい。
そうするとその人が頭の中には残るわけですよ、ね。この人喋りたがってる、でしかもネット番組で喋ってる、やってりゃね、いつか引っかかるんですよ多分ね、おそらく。
出すのは大事だなっていうのは思いますね。
ですよね。
自分がやりたいこととか、なりたいものとかっていうのを、
あんまり重たく言っちゃうと、みたいにちょっと引き気味になるので、じゃなくてこう飲んでる席とかで冗談っぽく、いやラジオで喋らせてくださいよみたいな感じで言ってたりすると、なんか引っかかってくれたったんでしょうね。
でもあのみーさんのその人柄というか、それは絶対ありますね。
ありがとうございます。
それでその引っかかるにしても、こう記憶に残って、じゃあみーさんに声かけようってなるのの ベースがいるじゃないですか。
いや、いると思います。やっぱりだって、どんな人だって、この人と一緒に仕事したいな、したくないなっていうのはあるじゃないですか。絶対仕事したいから誘ってもらえるわけじゃないですか。それはすごい大切なことやなと思いますけど、はい、
そうですかね。多分あの面倒くさかったんでしょうね。もうこいつしつけえから一回やらせてみようみたいな。
そんなことないですよ。
これわかんないですよ。これ半年後1年後になった時に、あ、もう一回やらせたからいいだろうって気になってるかもしれないからね。
気が済んだかみたいな、そんなこといやいや、でも今はその FM 倉敷っていう、
はい、
コミュニティ FM、ね、
そうですそうです、
の方で番組をしていらっしゃるということなんですけど、はい、その番組名って教えていただ
きます、はい、火曜日3時半から5時までですね、はい、月曜日火曜日とあるんですが、はい、おまかせラジオという番組の火曜日担当でやっています、
は
い、
おまかせラジオ、
はい、
その番組は何を内容としてはしているんですか。
そうですね、月曜日は、はい、子育て中心、そして私の担当している火曜日は、地域のニッチなニッチな情報ですね。
ニッチなニッチな情報、
ものすごく狭い情報ですね。
へー、例えば、
例えば町内会長さんとか。
ニッチですね。
ニッチですよ。
へー、すごい。それを、はい、そのうのみんさんが、
はい、
取材というか、
そうです、
町内会長さんに話を聞いてきた。
そうですそうです、まあ、もうあの生放送なんでスタジオに来てもらったりとかもしながら、
それって、そのどうやって決めるというか、ワノミンさんが制作もされてるんですか、はい、内容全部。
そうですね、構成は、はい、初めまあ企画書としてあのラジオ局の方に出して、
はい、
そこから、まあ、数ある候補の中からじゃあこれはいいよこれはいいよっていう風に決まっていった感じですね、
うんうん、で今その内容
をそうですそうです
やってい
く、はい、
へえ、毎週そのニッチな情報探してくるのって大変じゃない
ですか、は
い、
大変ですよ。
なかなかないですよね、毎週
ないですし、そんなに出てくださる町内会長さんばっかりでもないですし
うん、うん、
だからもう本当に倉敷地区を走り回ってますね。
へえ、すごい、うん、足で
もう、まあ、実際はタイヤですけど、うん、足で稼いでる感じですね、はい、
それはぜひね、その場所、まあ、コミュニティ FM なんで、はい、その聞けるエリアとしてはまあ狭いかもしれないですけど、はい、でもだからこそできる内容ですね。
そうですね、そうですやっぱり、
ね、
だって僕自分の住んでる市とか町の、うん、だってこうな会長さん、
うん、
知らないですね、やっぱり。
でしょ、
そうなんです、絶対知らないです。
そうなんです。で、かといってね、JFN 系列でそんな内容できないですよね。
できないですね。
それは狭すぎるだろうって話になりますもんね。
でも大事な情報というか、うん、その街でね、生活する上でいる情報って、
そうなんですよね、
やっぱりコミュニティ FM の強いところ
ですね。うん、面白いですね。
今はその FM 倉敷でのラジオ番組以外で、
はい、
まあ、他のこう番組、ユーストリームとかツイキャスでももちろんいいんですけど、はい、何かやってらっしゃるんですか。
今やってるのは第1、第3水曜日にワノミン TV というまあユーストリーム番組をやって、
はい、
で、あと不定期なんですけども、
はい、
ですね、番組名変わったんですよね。
ほう。
3人会議っていう昔やってまして、
はいはい、
それがね、番組名変わったんですけど、それを覚えてないんですけど、
旧三人会議、
旧三人会議、
はい、
これも不定期ですけどやってます、うん、で、今度ね、5月の15日に新しい番組始めます。
おお、
これもう番組名まだ決まってないんですけど、今の段階で決まってないのはどういうことなんだっていう話なんですけど、
はい、え、今週
来週の
来週ですね、
来週になりますかね、
はい、そう
ですね、水、木曜日の7時から、
はい、
これはちょっと皆さん必見ですよ、特に女性、
お、
必見です。料理番組です。
おお、
しかも一つのレシピだけじゃなくて、ちゃんとその日の献立が作れるようになるっていう、はい、
それね、うん、それすごい今指さしちゃいましたけどそれ大事です。
そう、
わかります、ね、それ
一品だけ作っても他どうするんだって思うじゃないですか。そうなんです、そういう番組あります。
あ、それいいと思います。
はい、
なかなかないですよね、うん、料理番組とか料理本もそうですけど、そうそう、うん、これの作り方っていうのは載ってるんです
よ。
それのバランスのいい副菜とか、
ね、レシピサイトはあるけど献立サイトがないみたいな、
そう、
そういうことなんです。
それ絶対チェックします。
はい、お願いします、はい、
それはそのまのみんさんが、
はい、
パーソナリティという
か MC やります。はい、
やられる
です。です
お料理好きなんですか？
料理好きですね。
へえ、
はい、ただ僕は作らないですよ、 MC なんで喋らなきゃいけないんで。
ああなるほど。
アシスタントが作る感じですね。
実際に作るんですか？
実際に作ります。ちゃんとキッチンがある会場を押さえてます。
すごい、それはいいですね。
いいですよ、これも必見です。
ぜひ、
はい、
もう一度ちょっと日時をお願いします。
はい、15日木曜日の7時から、はい、
7時から、
はい、
スタート。
そうです。だから晩ご飯食べながら献立を見るみたいな
本当ですね、
そんな時間です
明日これやろうみたいな、
ね、明日これやろうってことですね。はいはい、
バナミン TV っていうのは、はい、内容としては今はどんなこと
ですか？今はっていうかもうずっと同じことやってるんですけど、はいはい、岡山の楽しい方や楽しいお店、楽しい情報をゆるゆるお話しするという、はい、番組でして、ゲストさん一人お招きして、うん、その岡山でその例えばテレビでガーンって取材されてるとかではないかもしれないけども、うんうん、すごい岡山で楽しいことしてるとか、うん、すごく頑張って何かしてるっていう方をお招きして、うん、まあ雑談するみたいな感じですかね。
二人でこう会話というか、そうです、ワドミンさんとして、はい、それもでもやっぱりその地域の情報をこう、
そうですね、
紹介するっていう感じ
ですね。そうですね、地域の情報だったり、まあ、地域の人の情報ですね。
まなみさんはちなみに岡山出身なんですか？
はい、そうです。はい、9年東京にいましたけど、はいはい、それ以外はもうずっと岡山です。
その岡山に居続ける理由というか、はい、やっぱ魅力みたいなのってあると思うんです
か？魅力もそうですし、まあなんでしょうね、まあ、諸事情あって岡山帰ってきたっていうところあるんですけど、
はい、
ただね、その、はい、東京から帰ってきた時に、うんうん、なんか寂しかったんですね、どんどん廃れていく街と、うん、でその岡山の県民性みたいなところで、うんうん、いいとこも悪いとこももちろんあるんですけど、うん、そのいいとこがクローズアップされずに悪いとこばっかりがこう上に持ち上げられてる感がすごくあって、うん、つまらねえなって思ったんです。住んでてつまらないし、遊んでてつまらない、これなんか面白いことできんかなっていうところがスタートですね。うん、だからもう東京行くまではもう本当に離れたくてしょうがない場所でしたし、
あ、うん、
東京に俺の生きる場所あるんだって思ってましたし、
あ、うん、やっぱりその一旦出て戻ってきて気づくことってやっぱ多いんです
かね？多いですね、すごく多いです。
でもそうやって今はこう岡山の人だったりとか、まあ、地域の情報だったりとかっていうのを、まあ、いろんな媒体で発信しているわけじゃないですか、はい、それがなんかすごいなというか、なかなかその自分の話をこうするとかっていうのはできると思うんですけど、その自分の住んでるところのこういいところとかいい人とかっていうのを探してくる目っていうのもいるじゃないですか。
いや、ほらだって今は Facebook、Twitter あるんで、なんかお願いしますって出てもらえませんか、
結構手軽に、
うん、あの町内会長探す方が大変
です、ね、あそうです ね、 ですね、町内会長なかなか Facebook ではつながらないですね。
ツイッターもやってなさ
そうですね。で縛りがあるじゃないですか。ワドミン TV の方はだってもう普通に、あ、頑張ってるなと思ったら自分から、ね、たくさんいらっしゃるんで、
最近で、
はい、
この人をこれ面白かったっていうのをぜひちょっと、今までワノミン TV 聞いたことがないお星様リスナーに向けて、はい、うん、まずはこの1回をちょっと。
あ、難しいな。
やっぱりね、いろん
な、
たくさんね人に出ていただいてると思うんで、うん、まあ、どの回ももちろん聞いてみてほしいと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、うん、直近のやつは面白かったですよ。あの岡山ボードゲーム、ボードゲームって、ね、岡山ボードゲームクラブ、違う、協会、違う、
ほう、
同好会、岡山ボードゲーム同好会の、ほうほう、代表の方が、
はい、
もう直近ですね、出てもらったんですけど、はい、今回、うん、面白いですね、ボードゲームの奥深さと、
あ、
それを楽しむ力というか、
うんうんうんうん、
ね、ボードゲームって本当にボードゲームだと思うじゃないですか、
はいはい、
違うんです、カードゲームもボードゲームだし、
あ、
トランプもそうだし、
はあはあ、うん、
で最近その何 なんて妄想じゃないですけど、カード3枚使ってストーリー作りましょうみたいな、でそれが一番面白い人が勝利みたいなボードゲームがあって、それはもうちょっとおすすめですね。
結構新しい、ゲームがいっぱい出てる、
そう、あとね、モノポリ、その方が岡山モノポリクラブの副代表もされてるんですけど、そのモノポリクラブで岡山のモモポリっていう新しいボードゲーム作ってたりね。
あ、オリジナルの。
そう、モモポリ、
モモポリ、
すごい可愛い。
そう、
ちょっと言いにくいけ
ど、ね、ラジオパーソナリティ泣かせですよね。
そうなんや。あ、ツイキャスの方でもメロディさんでいいのかな、ボードゲーム楽しそうでした、僕もやりたくなったって言われてます。
あ、ぜひね、やっていただきたいですね。
ぜひちょっと星様聞いていただいている方もね、バノミン TV
チェックしてみてください。
チェックしていただいて、
たまに役に立ちますね。
たまに、
保険の話とか、あとは就活のね話とか、就活も就職活動の方もあれば、人が死ぬ方の、
終わる方の
就活もあったりとか、葬儀屋さん呼んじゃいますから、そういう時
すごいですね、はい、
だから普通の就職の方も本当に企業の人事というか採用担当の方が出てくださるんで、
さすが大橋さんですね。
小橋ですよ、いいですか、誰ですか今大橋さんの小橋ですよ。
神の声が聞こえましたね。
いえ本当に毎回ね、ワノミン TV の方では楽しませさせていただいてますけど、
ありがとうございます。
あのソーシャルの方から、はい、あの先ほどの料理番組についていろいろコメントいただいてますので、はい、ちょっとお答えいただければと思うんですけども、はい、ですね、カスミンさんから、はい、作ったの配達してくれる番組がいいということなので
それいい、
デリバリーですね。
それいい、
届けるまで配信していただくっていう。
あ、それ面白いですね。届けるところね、
ピンポン押すまで。
それなんかピザ屋さんとかスポンサーになってくんないですか。いいですね。
それとかですね、あと、はい、コアラバナさんから、はい、視聴者のコメントを料理する番組ですかっていう。
そう、めっちゃ腕いります
ね料理できない。
ですね、あとニーニーからですね、はい、土井善晴さんに対抗する企画というね。
土井善晴さん僕存じ上げないんですけど、どなたですか。
結構有名な料理家ですよね。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、なんで、まあ、和野善晴とかっていう噂も出てますけども。
どんなコメントしづらいっすそれ。
あと和の田食堂とかですね、いろいろネーミングが来てますけども。
カニ田食堂のね、
はい、
番組名候補がいっぱい。
でもカニ田食堂好きな方だったらきっと喜んでもらえる番組だと思いますよ。健康的なものも出てきますので、ね、
ちなみにタイトル名ってありましたっけ。
いや、まだ決まってない
です。まだ決まってないですね、はい、なるほど。
近々発表します。
あ、この中から、
ん
この中から決める感
じ。和の田食堂から。いや違う、ちゃんと会議ある。
聞いてくださってる方もすごいこの新番組気になってる。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
楽しみに。
木橋さん、ありがとうございました。
小橋ですよ、いいですか。、うん、
小橋さんって誰って言われてますよ。
和のみ、もう和のみでいいじゃないですか。ね、
でもこのお料理の番組って、その献立とか、はい、なんか内容っていうんですか、はい、どうやって決める
の。これはね、あの新しいサイトが今度立ち上がるんですよ、はい、その献立を決めて、うん、で自分のデータベースにカレンダーに載せて、うん、で栄養バランスとかもちゃんとそれが出るようなそういうサイトが今度立ち上がって、
う
ん、でそこからあの献立の提供があったりとか、
あ、旬の野菜であったりお魚であったり、そういうのを選んで、その日の
メインディッシュで決めたいとか、今日の献立はメインディッシュで決めたいとか、食材で決めたいとか、そういうところで選べるサイトが今度出来上がるんですよ。
いいですね。めちゃくちゃ便利ですね、
うん、
当初は多分スマートフォンしか対応してないとは思うんですけど、
いや、でもスマートフォンの方が便利ですよ。だってスーパーに
行
った
りと
か、ね、まあ、できますからね、
です。
ちゃんとなんか料理の専門家も来てワンポイントレッスンとかしてくれました、
すごいですね。
多分フランス料理のなんかシェフかなんか今回来るっていう話を聞いてますよ、
すごいですね。ちょっとこれぜひ本当にチェックしないと、
はい、はい、
すごい。でもそうやってこう新しい番組も次々始めたりとか、はい、今までの番組もちゃんと続けてらっしゃったりとか、その 原動力というか、
まず一つは楽しいっていうのと、もう一番はですね、助けてくれる人がいっぱいいるっていうのが一番ですよね。あ、出てくださる人もそうですし、そのワノミン TV なんかは一人だと、まあ、できないことはないですけど、一人ってものすごく大変なわけですよ、カメラ2カメでやったりとかしてますんで。でも今のとこほぼ欠かさず誰かが手伝ってくれる、で見に来てくれる人もいるし、でね、あんまり断られないですしね、出演依頼かけてると。で普通にこうちゃんと出てくれて、それを宣伝してくれてっていう人がいるんで、まあ助けられてますよね。もう一人だったら絶対できてないですから。
結局でもあれですね、やっぱりバノミンさんが、そのみんなが助けようと思う人だからこそです、
頼りないんでしょうね。
いやいやいや、
それはこいつなんか一人にさせたら、いやまずいなって思うんでしょうね、きっとね。
いやいや、すごいなと。なんか本当にバノミンさんのそんなにこうあまり今接点があるわけじゃないですけど、でもバノミンさんの周りにいつもすごい人がたくさんいるなっていう印象は本当にありますから。
違うんです、すごい人に僕が小判ザメのようにひっついてるんです。
これからバノミンさん、もっとこうしたいなとか、これ今度やってみたいなとかってなりますか？
あ、そうですね、今はとにかくそのネット配信が面白いっていうのをもっと伝えたいですし、でラジオももうちょっとちゃんとやりたいですね。まだペーペーなんで技術もないですし、っていうのもそうなんですけど、なんかね、いいものをちゃんとこう広めたい、そのメソッドというかロジックが欲しいですね、自分の中で。こんなにいいものなのになんでこんなとこでくすぶってんのみたいな、いっぱいあるわけですよ、
みんな気づいてみたいな。
そうそうそうそう、それをちゃんと紹介できる力が欲しいですよね、的確に。
すごいすごい上昇志向というか、
言うだけはただですから。こっからできるかどうかはまた別ですけどね。
いや、でもそうやってこう、今はまだ スポットが当てられていないものを必要としている人のところにつないでいくっていうのがまさに輪だなって、
ね、ありがとうございます。いい、さすがですね、プロのパーソナリティは違いますよね。まとめ方がうまい、
まとめが今、
そこに輪を持ってきてくださると、もう本当にありがとうございます。
そうですね、あとコアラバナさんから、はい、先ほどのキッチンの、はい、タイトルがもう決まったみたいで送られてきました。
決まったんですか？
発表しますね、はい、アシャミンのワノミンに献立を頼み
ミンミンミンできたわけですね。
ミンミン来ましたね。
じゃあアシャミンに出てもらえばいいんだ。
あ、はい、岡山全然行きます。
よろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
ということでまた輪ができましたね。
なるほど、新しい輪が生まれてい
く。ぜひぜひお願いします。
こちらこそ。
いいですね、
こちらこそ。本当になんか番組の中でまとまっていやいや、でもね、これから本当にそれこそワノミンさんとお日様とまた何か
ぜひ、
ね、何か、
そうなんですよ、ずっとラブコール送ってるじゃないですか。やっと出れた。
私が無視してるみたいな感じやめてくださいよ。そんなことないですよ。いやいや、ぜひ本当に、
何かよろしくお願いします。
やってきたらと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、まあね、いっぱいも他にも話聞きたいんですけど、うん、ぼちぼちお時間もね、
はい、
なので、ちょっと最後に一つ、はい、ワノミンさんにお聞きして、このコーナー終わりたいなと思うんですけど、ワノミンさんにとって、輝きって何ですか？
輝きですか、はい、笑顔ですね。
笑顔。
笑顔。笑うのってものすごくキラキラしてるじゃないですか。だからいつも僕言うんですけど、どんだけ僕みたいにブサイクでも、こう女性でもそうですね、どんだけ普段こう他の人にブスって言われる人でも、心から楽しくて笑った瞬間ってものすごく可愛かったりかっこよく見えたりするんですよね。だから輝きって多分笑うことなんじゃないかなと思います。
はい、笑顔、なるほど。その笑顔を、はい、ワノミンさんがこれからいろんなところでまた作ってくれる。
僕の力じゃ無理なんで、いろんな人にお願いしながらね。
ワノミンさんの今後の活躍も期待したいなと思います。ぜひ新番組もね、はい、皆さんにチェックしていただいて、また FM 倉敷の方もお近くの方はぜひチェッ チェックしていただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。今日はですね、岡山からわざわざお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、和野民小橋さんに今日はお越しいただきました。和野民さんはですね、この後もエンディングまでお付き合いいただければと思いますので、はい、ぜひコーナーにも参加してください。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。以上、星様通信2のコーナーでした。それではここで一曲お聴きいただきたいと思います。ミミカで Hey You。コーナーは新コーナー2回目ですね。
はいはい、
ファイナルカルチャーショックのコーナーです。うん、このコーナーではメンバーそれぞれがですね、自分の一押しのカルチャーをこちらで紹介しまして、
はいはい、
リスナーの皆さん、そして他のメンバーによりこっちのカルチャーの方が気になる、やってみたい、見てみたいと思わせるタイマン勝負です。
はいはいはいはい。
はい、2人のパーソナリティがですね、それぞれ自分のおすすめのカルチャーを持ってきまして、うん、1人持ち時間3分あげますので、うん、3分の間プレゼンをしてですね、うん、そしてその後質疑応答がありまして、はいはい、それを、まあ、総合的に判断して、どっちのカルチャーにより魅力を感じたかという戦いをしたいと思いますが、前回は川柳さんと平石さん、
はいはい、
今回はですね、永井君と潤さんに戦っていただきたいと思います。潤、
はいはい、
さん、コントロールルームから参加ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、で、和野民さんにもぜひ2人のプレゼンを聞いていただいて、はい、どっちがいいかご判断いただけたらと思いますので、うんうんうん、よろしくお願いします。はい、まあ、今日はですね、うん、永井くん先行ということで、はいはい、行きたいと思うんですが、うん、もういいですか？
あ、大丈夫ですよ。
行っちゃっても、
はいはい、
もうね、どんなもの持ってきてるのか気になってると思いますので、うんうん、みんな、はいはい、まずですね、3分プレゼンをしてもらって、うん、はいはい、そこからそのまま流れで質疑応答に入りますので、皆さんは、3分プレゼンしている間黙って聞いてあげてください。
はい
はい、じゃあ行きましょうかね。ミキサーさん OK ですか？はい、じゃあ、今から3分ですね。永井くん準備はいいですか？はい、よーいスタート。
はい、ということで今回僕が持ってきたのはマスコットキャラクターでございます。マスコットキャラクターというと、まあ、様々な企業、団体にまあね、いたりすると思うんですけど、で今回マスコットキャラクターの中でも僕が一押しでございます。東京ヤクルトスワローズ、つば九郎でございます。知ってる方も多いんじゃないかなと思います。プロ野球のマスコットキャラクターそれぞれ12球団いるんですけど、その中でもまあドアラ、中日ドラゴンズのドアラに次いでぐらいの人気はあるんじゃないかなというふうに思うんですけども、そのつば九郎なんですけども、何が魅力か、ものすごく人間味があるんです。まずマスコットキャラクターなんですけど、ビールを飲みます。で競馬をします。初めてつば九郎が登場したのは94年なんです。94年、とてもスリムな体型でした。つば九郎今現在お腹が出ています。そういった人間臭さが非常に魅力的なつば九郎なんですけども、このつば九郎ちょっと考え方、いわゆるマスコットキャラクターというと、もちろんプロ野球ですからこうチームをもうアピールやったり、まあチームを盛り上げたりファンサービスしたりするんですけど、このつば九郎ですね、例えばこうマスコットキャラクターが球場を盛り上げるために、まあ、マスコットキャラクター同士でこうかけっこのレース、グラウンドを走るレースを行ったんですけど、その時にどうしてもつば九郎機動性がないんですね。やっぱお腹出てるっていうのもあると思うんですけど、機動力がないからどうしても身体能力では中日ドラゴンズドアラがいるんですけど、それがバク転とかしたりするんで、ものすごいやっぱり俊敏性とか運動能力高いんですよ。まともにかけっこしても勝てない。もうつば九郎どうしたか、スタート直後に足を引っ掛けたんです、ドアラの。そして走り出します。ただ追い抜かれるっていうね、ドアラすごいなっていうものがあったんですよ。そういうところの魅力がやっぱすごいんですね。でこのドアラ他にもありまして、マスコットキャラクターにもかかわらず契約更改を行ったんです。わかりますかね、契約更改って。毎年選手たちが、まあ、年俸、今年はこんだけ活躍したから次何年契約で年俸がいくらだっていう契約があるんですけど、つば九郎もそれを行うんです。球団と交渉して、ちなみに2014年、確か12,000円でヤクルト400と、あと何かちょっと忘れてしまったんですけども、飲み放題とかで、つば九郎そういうちょっと、まあ、話題作りじゃないですけど、もちろんあるんですけども、さらに去年だったかな、一昨年だからちょっと忘れましたけど、ついにマスコット史上初です、 FA フリーエージェント宣言をします。ただプロ野球球団、他のプロ野球球団からは声がかかりませんでした、
うん、あと20秒かな、
あと20秒、うん、ただかかった場所っていうのが他のところ、 J リーグのチームやったり、まあ海上保安庁、その他 Google 日本法人計22社からかかるんです。ただやっぱりグラウンドで残りたいってことで残留宣言をしました。こういう魅力があります。つば九郎でした。
はい、なるほど、はい、今からじゃあ質疑応答ということで、つば九郎
ちょっとまとまらんかったね。
つば九郎か、いやあのカルチャーでつば九郎持ってくるのはめっちゃ意外
だ。カルチャーでしょ。
まのみさん何か気になったことありましたか。
いや最後のつば九郎でしたって、いやつば九郎本人来てんのかと思ってびっくりした感じですね、うん、はい、ね、
つば九郎でも、うん、ヤクルトなんか新しいの出ましたよね。
ヤクルト400ですか。
違う、
何ですか、
キャラクター。
つば九郎、
つば九郎じゃなくて
つば太郎ですか。
あ、そうなんです。
つば太郎はあの引退宣言をしましたけど、
あ、やめたの、
ちょっとつば九郎と被るっていう理由で。
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあなんか私はそのニュースを斜め読みしかしてなかったんで、
はいはいはい、
つば九郎が辞めるのかなと思ったんですけど、
つば九郎は辞めないですね。フリーエージェントして22団体ですよ。テレビ局、ラジオ局、新聞社、それにだって日本法人、 Google の日本法人とか、ね、海上保安庁とかから声かかるんですよ。
すごいね。
でもやっぱりグラウンドで仕事がしたいんだっつってヤクルトに残留しましたけど、
なんで FA 出したんでしょうね。
マスコット史上初ですよ。
それですね、なんで FA 出したって言っちゃったのかみたいなね。
じゃあ質問いいですか。つば九郎さんって、うん、普段グラウンドではどんなことされてるんですか。
どんなことですか、
うん、
いやマスコットですから、もちろんファンサービスですよね。
お、うん、ファンサービスというと、
例えばやっぱ選手と絡みに行ったりとかね。
あ、うん、
選手にヘッドロックをかけたりとか、はい、
え、
あとはですね、はい、まあ、ちょっと本当マスコットキャラクターとしてはあるまじきなんですけど、やっぱりねこうファールボールとかボールがやっぱりあるじゃないですか、うん、野球の、プロ野球の、 子供たちってそんなめちゃめちゃ欲しいじゃないですか、プロ野球選手が触ったかもしれないボール、うん、まあ子供がつば九郎が寄ってきたんですよ、あのスタンドの方に、うん、でボール持ってて子供はくれるもんだと思うじゃないですか、でつば九郎はこう手を差し出すんですよ、子供がわくれるんやと思って必死で手を伸ばすんですよ、そしたら手を引いて子供がギリギリ届かない位置でこうやってじーっと持ってるんですよ。
ひどい。
たまらないでしょ。それちょっといたずら心もすごい魅力的なつば九郎でございますよ。
コアラバナさんも FA とマスカットにあるまじきしたたかさ
だ。それ声がかかるんですね。FC 東京とか川崎フロンターレなんかの 声がかかってましたね、確か。
声かけてつば九郎が来てくれたところでどうするつもりだったんでしょう。新しくその自分のところのマス
カット。そう、
うん、もしくは買い殺しかもしれない。
買い殺しかもしれないですね。
いるけど何も使わない。
そうなんか、コントロールルームは質問ありますか。
つば九郎ですか。つば九郎ですね、
うん、あ、もうでも終わりそうですね、時間が。
まあ僕はちょっと今この後のプレゼンをどうしようかっていうのすごい迷ってますけども、
あー、もうそれどころじゃない、
それどころじゃない感じですね、これね。つば九郎でまさか来られるとはっていうね、
ちょっとね、変化球でいこうと思ったんですよ。まああんまり、
はい、
あんまりね、こうまあかぶってもあれだから、ちょっとまあ変なところ行ってみようかなみたいな。
いや、変化球
でもつば九郎で変化球ですか。
変化球じゃなかったですか。
僕ね、それを変化球というのであれば、僕用意したの大暴投の可能性が大ですね。
やばいね、今日の戦いちょっとやばいね。
やばいですね、ちょっと。
そうか、じゃあ早速行きましょうか、じゅんさん。大丈夫ですか。
あ、そんな感じで入るんですかね。
はい、こんな感じで入ります。
あ、そんな感じですか。急ですね。
ザクッと行きます。
ザクッと、あの注射とかの、あれですね、前とかだったら、はい、注射針見えるんですけど、もういきなり刺された感じですね、はい、ピシッって感じの。
後ろから行きましたよ。
ドスッと言われましたね、はい、はい、頑張ります。
行きましょうか。
はい、
はい、じゃあ今度はじゅんさんのプレゼンです。よーい、スタート。
はい、ということで僕の用意したものは、まあとりあえずね、あの皆さんに想像してもらいながら最初は進めたいなと思ってまして、カルチャーということでね、最近あの映画とかでよく流行ってるというかね、大人気の映画の、いや、じゃあお風呂の映画ありますよね。
ああ、はい、
まあ映画になるぐらい昔からある文化ということで、お風呂の中からですね、いろいろちょっと持ってきたんですけども、ワノミンさん、お風呂入るときってどこから洗いますか。
左手です。
左手ですね、はい、澤さんはどこから洗われますか。
頭
ですね、はい、です。皆さんこういうふうにね、あのお風呂入ってまず体を洗うたりね、はい、お風呂入ったりとかね、はい、すると思うんですけども、お風呂はそれだけじゃない。お風呂を出た一歩目、足元に何がありますか。
バスマット。
バスマット、そうです、バスマットです。僕がお持ちしたのはバスマットをお持ちしております。でバスマット、
はい、
皆さんご想像いただくと、大概の人は、はい、布でできてますよね、
はい、
布でできてて少しビシャビシャな感じで、少しちょっと黒くなってきたかなとかっていうような感じになってくると思うんですけども、はいはい、僕が今日お持ちしたのは軽ソードバスマット、新たな文化的なところでお持ちしております。皆さんお聞き、まあ、耳なじみあるかどうか微妙なんですけども、珪藻土でできたバスマットっていうのが最近出てきてまして、あの珪藻土、まあ、っていうと皆さん住宅とかで聞くようなこう壁に塗ってですね、珪藻土っていうのが、モルイの化石でできてまして、結構その暑い時は湿度を吸って、乾燥している時は湿度を吸うのかっていうので、夏場は涼しく冬場は、ぬくくっていうような機能があるんですけども、うん、それをバスマットに利用したっていうやつがあるんですね、うん、でバスマットってこう布で拭くとびしょびしょになるんですけども、うん、でプキプキしないとダメなんですけど、この珪藻土バスマット一歩目行くと速攻足の水をサッと吸ってくれます。で5分後にはその足跡が残るんですけども、その足跡すらなくなるというですね、もう洗いいらずのすごいバスマットなんですよ。で、まあ、うちの方も買って使ってるんですけども、1年間もほぼ洗ったことないんですよね。今までのバスマットっていうのはもう毎回毎回洗って、いやお父さんと一緒なバスマットは使いたくないとかね、バスマットと一緒に服を洗わないでよとかっていうですね、家族の苦情が全くないというですね、この素敵なバスマット、もう お風呂から一歩踏み出した瞬間にもうすべてのその湿度を吸収してくれるようなですね、このバスマットがですね、今僕の中でマイブームといいますか、お風呂という文化の中で文化革命を起こしたんじゃないかということで今回お持ちさせていただいております。でまあね、金額的には1万円弱とかしますのでなかなか高いんですけども、まあ、2年間ぐらいは普通に使えるみたいなので、まあ、ぜひね、お気になった方はちょっと使っていただければどうかなというお話でございました。
はい、なるほど。
はい、
ジュンさんは軽装とバスマット、
軽装とバスマット、
なかなかあれやね、あの2人とも何なんですかね。まあいいですけど、
ニッチでしょ
僕だいぶメジャーでしたね、それ。
ですよね、ですよ、
つば九郎メジャーやった、
ね、メジャーでしたね。
軽装とバスマット、
軽装とバスマットです。
質問はあります
か。みんなもうバスマット洗いすぎでしょ
いやでもね、分かりますよ。バスマットってね、家族がいっぱいいてね、
はい、
3番目4番目とかにお風呂入るとね、うん、もう出た瞬間もうびちゃびちゃなんですよね。
びしょびしょでしょ。
そう、あれはね、確かにバスマットの役割は果たしてないと思う。
そうなんですよ。でたまに裏返すとカビとか生えてたりするじゃないですか。
いや、しょっちゅう裏返しましょうよ、それ生える前にね。
その軽装のバスマットカビとかも生えないんですよ。
その軽装とバスマットが吸い込んだその水分はどこに行ってるんですか。はい、
すぐ放出されるんですよ。
へえ、空気中にって
こと。空気中にで乾いて。
へえ。
なんで一歩目踏むとこう足跡がもう水の跡で残るんですけども、まあそれで終わってもう歯磨きしてる間には乾いてますから。で一度ね、その吸収率がちょっと悪くなるらしくてですね、うん、まあ、その場合は天日干し一度すれば戻るというです
ね、うん、へー、手軽、
手軽なんですよ。
そうか、でも足の裏には水分だけじゃなくてきっと油脂分もありますよね。
そうですね。
それは洗うわけですか。
そうですね、汚れが目立ってきたらちょっと拭くぐらいでいいらしいです。
お手入れ簡単
ですね。ね、ね、よく家族同士で水虫をうつしちゃうとかね、そういうこともあると思うんですけど、そういう湿度とかが保たれるので、ほとんどもそういう心配もないんじゃないかなと思う。
すぐ乾いちゃうから。
そうです、そうです。
感触としてはどんな感じなんですか。
ですね、異空間です、あれは。
異空間
です。
全然答えになってないけど
異空間踏んだことないんでちょっとわからない。
いや、ですね、本当踏んでください、一度。
異空間をですか。
はい、このまま異空間に行っちゃうんじゃないかっていうね、一歩目はすごいですよ。
そうなんや。
シュッてなりますよ。
シュ
ッてちょっと。
カサカサしてるんですか。
ね、
しっとりしてるんですか。
いや、普通の、どう言ったらいいんでしょうね、タイルみたいな感じなんですよ。土でできたレンガを踏むような感触。まあ、近いので言うと多分海とか夏場に行った時にコンクリを踏むような感じですかね。
はい。でこぼこしているんですか。
基本的にフラットです。
そうなんですか。
そうなんですよ。一度ぜひね、これ
硬いですか。
硬いです、硬いです。
硬いですよね、軽装ですもんね。
もう本当敷物みたいな感じですね。
へ
え。村助さん、僕は水虫じゃないです。
うるおは水虫なん。
水虫ではないです。
追加してくれてありがとうございます。
いかがだったでしょうか。
なるほど。
うん、
今日の戦いはつば九郎と軽装とバスマットということで、なんかもうね、カルチャーみたいな感じになりました。
カルチャーでしょ。僕の方のカルチャーを言ってみたら、今までのマスコットの像を崩したっていう、破壊したっていうカルチャーをね。
そうだね、
メジャーすぎますよ。
メジャーすぎましたかね。
メジャーすぎますよ。
みんな知ってるかなと思ってあえてちょっとメジャー寄りにはしたん
ですけど、 あれですね、視聴者にちょっとこびた感じですね。
こびてはないです
なかなか
こびてはないけど、
攻めるね。
ここでやっぱりね、買っとかないとね。前回僕は常識人として認定されてますから。
そうだね、そういえばそんなこともありましたけど、和野美さん、ちなみに聞いた感じいかがでしたか。
いや、面白いですけど、カルチャーなんですね。
ね、リスナーの人はみんなそう思っていると思います。
いや、お風呂は文化でしょ
う。うん、
マスコットキャラクターも文化です。
文化、
皆さん1日1回は踏みますからね。
そうだね、
そうですね。
しかも僕のなんて化石ですから、うん、昔からのこの歴史を足下にするっていうね。
ちょっとなんか背徳感みたいな。 たいな。
そうそうそうそう、背徳感とか優越感とかね君たちの屍を僕らは足の踏み場にして
はい、はい、いいですいいですはい、ということで、うん、今回は、永井くんつば九郎、淳さん、珪藻土バスマットということで、うん、これをですね、リスナーの皆さんに、まあ、2人のプレゼンを聞いて、うん、どちらがより魅力的だったか、どちらがよりやってみたい、欲しい、もうなんか、うん、2つもよくわかんないそんな感じかを、お便りで投票していただけたらと思います。ホームページのメールフォーム、ツイッターなどなど何でも構いませんので、こっちに一票というのをですね、お便りでいただけたらと思います。締め切りは次回の収録まで、111回の収録、5月の末頃になるかと思いますまでとなっておりますので、皆さんどしどしお送りください。これ以降もですね、他のメンバーが続々と登場しますので、ぜひそれも楽しみにしていてください。はい、ということで、まのみんさんも後ほど投票をお願いいたします。はい、分かりました。はい、ということで、今回はファイナルカルチャーショック、このあたりでおしまいにしたいと思います。この後はエンディングです。かわいねぎさわこのお星さまになりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。はい、中井くん。
メガネ男子〇〇では、メガネ男子〇〇、この〇〇に入る単語を募集しております。
はい、みんみんゼミナール。
はいはい、みんみんゼミナールでは、アシャミンとワノミンさんに講義してほしいテーマを
はい、サワコの勝手に入っちゃった。サワコのちょっとこれ読んでみてでは、私に読んでほしい本や漫画、見てほしい映画など募集しています。ネタバレ OK かどうかも書いて送ってください。その他、普通のお便り、番組へのご意見ご感想など何でもどしどしお送りください。宛先はすべて同じです。お便りyanastar.comまで、ホームページのメールフォームもご利用ください。そしてツイッターやってらっしゃる方は、アットマークヤナスター JP をつけてつぶやいてください。皆さんからのお便りは番組の中でご紹介させていただきます。はい、かわいねぎさわこのお星様になりました、第110回お届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。今日は岡山からはのみんこばしさんにゲストに来ていただきまして、楽しくお届けしてまいりました。はい、のみんさん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、最後にどうしても言いたいのは、永、はい、井さんは花粉症だと思います
やっぱり、
はい、
花粉症だと思います。
オープニングトークしっかり聞かれてましたね
いや、あ、コアラバナさんが、大橋さん素敵でした、
小橋ですよ、いいですか
いやね、聞いていただいてる皆さんもいっぱいコメントをいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
かすみさんがワノミンさんに一票って書いてます
無効票になってますね残念ながらありがとうございます
そういえばさっき、あのかすみさんはですね、はい、お料理の番組の分のところでコメントいただいてた分、ダイエットの献立をよろしくって書いてくれてました。
ちょっと企画会議上げておきますね。
はい、ぜひ私もお聞きしたいです。お願いします。はい、その他皆さん全部は紹介できなかったんですけど、いっぱいいただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、あのみんさん、ぜひまた来てください。
ぜひぜひよろしくお願いします。はい、いろいろやりましょう。
はい、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございました。はい、ということで、今回はこのあたりでおしまいにしましょうかね。また次回、再来週ぐらいにお届けしますので、ぜひ皆さん次回もお付き合いください。かわいねぎさわこのお星様になりました、110回、皆さん最後までお付き合いいただいてどうもありがとうございました。ここまでのお相手は、かわいねぎと
長井と
あしゃみんと
わのみんこばしでした。
皆さん、バイバイ。
バイバイ。
どこやろ、わからんけど、なんかあっち
こっち
今日の裏方、今日は永井くんと平石さんが今日の ファイナルカルチャーショックで光っていた部分。
おお。
用意スタート。
はい、ということでファイナルカルチャーショックで光っていたところ、どうでした平井さん。
いやー、もうやっぱ光り輝いてたんじゃないですか。
何がですか。
やっぱりつば九郎と軽装道。
軽装道、ちなみに平井さんどっちが良かったですか。
それは今ここで言うとね、不正になっちゃうんで。
不正にはならない
けど、まあまあ軽装道はうちにもあるんで。
あ、そうなんですか。
使用感は分かります。
あの
バスマットじゃないですよ。
あ、バスマットではないんですか。はい、
コースターとしてうちに。
ああ、コースターとして。
はい。まあでもつば九郎もね、まあ一応ヤクルトファンということで。
ええー、初めて聞いたんですけど。
まあ初めて見ました。
一番じゃあ輝いていた、まあ光ってた点はどこでした。
やっぱその和の橋さんが。
怒られますよ。
間違えた。和のみさんがね。
はいはい。
面白おかしく聞いてくれてたところかなと。
出てきてないじゃないですか。